tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadatana veramani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Makahanyahalamita singyo. Shokeng シャリシシキフイククフイシキシキソクゼクゼシキジュソヨシキヤクブニョゼシャリシゼショホクソつふくふじょふぞふげんぜこくちゅむじゅそぎょしきむげんにびぜしんにむしきしょこみそくほかいないしむい無意識皆無無明薬無無明人内視
無老
視薬無老視人無苦樹滅道無知薬無得意無所得
広大
さたえ三世諸仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅三菩提故知般若波羅蜜多修大人修修世無常修世無徒道修の常
一切
苦真実不故光説般若波羅蜜多修即説修圧やて波羅ハラソヤテ
オジ
ソワカハンニャ
シ
ンニョ願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道を成善ことをちょっと来るはずの人は来てないから2センチぐらいでいいですか。ちょっとはい、はい、いいですいいです。そのくらいで、はい、はい、ですね、はい、 昨日かなんか何人かにお電話いただいて、今日ね初めての人いらっしゃると思いますけど、この回ね、新しい地球の回って言ってますけども、別にそれほど、まあ、深い意味があるといえばあるけど月に1回ね東京へ来てここでやってます。で原則的には、月の初めの日曜日、っていうのを、まあ、目標にして、まあ、そうするとねあらゆる面でちょっとうまく回るのでねしてますけど、まあ、ただこういう公共の施設はもちろん9時とかなんかで決まりますけども、ただ今年に入ってからねほとんど外れることがなくて、ずっと、取れてます。でもこのまま7月8月もね第一日曜日の午後にこの2つの部屋をね取れてます。で多分どうなんでしょうかね、 3.11 以降でそういう活動がちょっと減ったんでしょうかねどうなんだろうはい、まあまあいいとして、でそれで、まあ鎌倉へねたくさんの人来てもらってますけどもね、やっぱり鎌倉はちょっと東京からあるいは埼玉千葉からね遠いんで、でまあ月に1回だけ私が東京来てます。でそれで、まあ5時までねやりますので、最初前半が私が話をして、で休憩取って、ね、でそれから、瞑想をします、ね、でそれはもう最近だいたい慈悲の瞑想からアナパナエっていうもうつないでいきます、まあ、以前はねアナパナだけとか、ね、慈悲の瞑想だけとかしてたんだけども、最近はちょっ と方針を変えて必ず、慈悲の瞑想からアナパナサティへつなげていくっていうねことをしてます。だから毎回そうやります。でまあ一方案の方でもね全く同じですので、もう最近は必ず慈悲の瞑想からアナパナへ、ね、でその後、質疑応答の時間をね30分ちょっと取ってます。ただね30分じゃちょっと足りないの でだけどここは5時までしか借りていないんでね、でその大抵、この後近くの、ね、会議室をちょっともう予約し取ってますから、ね、延長線をやってます、ね、ですからもし5時以降にもう時間あって、もうちょっと話をねザクバラの話をしたいという人はちょっと一緒に、いらしてくださいね。はい、まあこれもねポッドキャストの聞いてる方にもね申し上げたいんですけども、まあねポッドキャストを聞くだけでもね、まあ、でも実際たくさんの人に聞いていただいてそれはありがたいんですけども、ただ、ね、実際一緒に瞑想するっていうのはまた全然別の話になるし、それから質疑応答っていうのもちょっとまた別のニュアンスになりますんでね。で、まあ、精神の時は質疑応答も一応公開してますけども、ね、もちろん公開全くしてない質疑応答の方が圧倒的に多いんでね、そこでかなりザック・ブランの話をしてますので、ね、どうしてもポッドキャストを聞いただけじゃ分かりにくい点たくさんあると当然当たり前ですけどね思いますので、ね、一度ぜひ、一方なり、ね、この池袋の会なりにいらしてください。はい、それで、今日はですねもう私のポッドキャストをここ数週間ね追っている方ならねお分かりのようにちょっとね今年のいつから5月からか、ね、御嶽のセッションが終わった後ぐらいからですねちょっとまた、新しい領域に入りつつあります。まあそれはまあダライ・ラマ・ホー様とね茂木健一郎さんね脳科学者のね、の対談に、インスパイアされてっていうこともあるんですけども、やっぱり、ね、まあもちろんそれは何も2人がいきなり今まで私らが考えもしなかったような問題をね問いかけてるわけでは当然なくて、私らもずっと考えてきた問題ですけども、まあねこれ以上ないお二人の専門家でによって話し合われた、ね、ことを意識的を受けて、まあ脳とね意識の問題についてここ数週間、触れています、ね、でそれで今日はねの題は、今朝、皆さんにお送りしたメールの題にしてください。微細な意識 それを括弧でくくってね、の中へでもいいかな、中へでいいか、ね、中へでいい、微細の意識の中へ。でそれで、微細の意識っていうのはサトゥルコンシャスネスっていうね、ダライ・ラマ様が使われた言葉、サトゥルだと思いますけどね、もともとはもちろんチベット語にもあるんでしょうし、ね、でそれで、文脈の中でね、脳との関係の中で、法様は意識を2つに分けてますよね、粗大な意識と微細な意識とね。でそれは、でそれでね、粗大っていうのはもちろん粗大語の人粗大ですけども、それでその粗いってね、もう私ですから、まあ、私も粗い意識って言ってたんですけども、ただ粗い意識っていうとね、寺場の人はあんま関係ないですけどもね、仏教やってる人はもちろん、大乗やってる人はもちろん粗い意識とね非常に混同しやすいので、ちょっとね、粗い意識っていうと粗い意識となんかちょっと混同しがちなんで、ちょっと今週からね、もうちょっと粗い意識っていうのを言うのをやめて、粗大な意識っていうふうに統一しますので、でだから皆さんも粗大な意識って言ってくださいね、今まで粗い意識ってね言ってたとこね、だから粗大な意識と微細な意識ってね、こういうふうに一本で統一しましょうね、それはまあちょっと誤解を防ぐためですね、だけどもちろん意味は同じですけど、ね、はい、だから粗大な意識と微細な意識ですね、はい、で当然この考え方はテラバードにありませんね、当然ないです、ね、でないからないけども、ただ、それ以外のね、大乗でも、ヨーガでもね、普通のスピリチュアリティの中ではもうこの微細な意識しか問題にしてきてないんですよ、まあ、でそれをあらゆる名前をつけて言ってきているわけですね、でだからでそれに対して私も非常に、かなり躊躇していた面もあるんですよ、そういうことについて話すことは、ね、だから今まではそれを X とかね、せいぜい気づいている意識とかね、その程度までは、そういう言葉は使ってましたね、気づきと、気づいている意識、ね、でその粗大な意識の方は、普通は一方の文脈では Thinking Mind っていうね、Thinking Mind って言葉を使っていました、ね、だから Thinking Mind と、エクアスさんだったら Awareness って使いますけども、Thinking Mind と Awareness、ね、でそれで私らはThinking Mind と、気づいている意識とかね、そういう言い方をしてきました、ね、っていうのは一つはあんまり大げさな名前は使いたくないっていうね、いう理由があって、大げさな名前を使ってはきませんでした、ね、ただね、もうそろそろこの問題についてはちょっと覚悟を決めて、はっきりしたことを、ね、言わなきゃいけない時期が来ていると思いますので、もうちょっともう微細な意識っていうふうに一応当分の間は名前を固定して、話していきたいと思います。それで当然ね、そんなじゃあたった2つの意識しかないのかね、粗大な意識と微細な意識とかね、もうちょっと読めばあらゆるね、もっとスピーチャー先生読むとなんかもっとたくさんね、意識のレベルには段階があってとか、もちろんそれはもちろん私たち知ってますよ、ただね、そういうことをいきなりし始めるとまた話がおかしくなるんですよ。っていうのはどうせね、そのもちろんいろんなレベルがあって、ね、そこにいろんな伝統によっていろんな名前つけられてると、その通りですね。で私ももちろん知ってますよね。でそうなんだけど、そういうことを今、ね、いきなり始めるとどうせそれもまた一つのコンセプトに過ぎなくて、ででそういうものをただコンセプトとして扱ってぐちゃぐちゃぐちゃね、話すっていうだけになってしまいますから、ね、だからそれを避けたかったので今まではわざとね、これを、言葉でもってね表現するのを避けてきました。だから非常にせいぜい気づいている意識とかね、その程度にしか言ってなかったんですけども、でその一つの理由はこれも私が大乗のお坊さんやってて、それからテラバダに移行した一つの理由なんですけどもね、 まあ、これは私の個人的な理由だけじゃなくて、大乗仏教というものが、ね、抱え込んでいる一つの大きな問題なんですけども、だから今、今日の主題である微細な意識ね、でそれに対していろんな名前がついている。で少なくとも大乗の仏教の文脈の中では、ね、ある人はそれを無心ってね、禅宗だったら無心って当然言うし、ね、あるいは無分別の心とかね、いろんな言い方するし、ね、でそれでそれはもちろん知恵だから、いろんなね、知恵にはいろんな名前を、あって、ね、それは大円境地だとかね、鏡のような知恵だとか、ね、まあ、いろんなあるわけですよ。だけどで大乗仏教のお寺っていうのはそういう言葉が本当に飛び交っているわけね、でそれはお寺の中でも飛び交うし、で本読んでも飛び交ってるし、ね、だけど私が大乗仏教のお坊さんをやって10年経ったぐらいからだんだん嫌になってきちゃって、そういうことがね、何が嫌になったかっていうと、要するに自分が全然実感もできないことが概念として飛び交っちゃっていて、でそれを概念として取り扱うのはね、そのちょっとなことは簡単にできるけども、なんとも虚しい。なぜかというと、自分が全然実感もしてない、体験もしていないことについて、そういうきらびやかな概念を使ってディスカッションするっていうことがね、なんとも虚しくてしょうがなくて、だからそれで私もだんだん大乗仏教の仏典を読むことができなくなっちゃったんですよ。ちょっとうんざりしてきて、ね、でそれで、そういうきらびやかな概念を使わないパーリ経典の方にだんだん惹かれていってね、その怒りをどうするかとかね、そういう非常に地に足がついた、ね、そういうパーリ教初期仏教のね経典の方が私には馴染みやすくて、ね、だからだんだんとそっちに移行して、でとうとうミャンマーで行っちゃった人間なんだけど、だけどまあそれでまあ皆さん、これはねポッドキャストを聞いてる人ならお分かりのように、またミャンマーで最後の頃にもう一回ちょっと大乗の仏教がまた非常に大きな問題として私の前に現れて、でその時にどういうことが起こったかっていうと、その私がね大乗仏教の最後の頃にもううんざりしていたきらびやかな概念ですね、きらびやかな言葉、がどうも私が今このミャンマーで、テラバーダの衣を着ながらテラバーダの聖夜堂に教わった瞑想をやって、やることによって今経験していることを、どうも私が大乗仏教だって虚しくてしょうがなかった、ね、全然実感もできなかった、ね、大乗仏教の言葉がどうも今私がミャンマーの森の中で経験していることを、表してんじゃないかって、ね、っていうようなことを、まあ、感じてしまって、でそれでまたもちろん大混乱になって、でそれで、その後ね、まあ、また大整理をしなきゃいけなくなって、ね、それで、まあ、そういうことで、だけどそれでまたすぐにね大乗仏教のきらびやかな概念を使うとまたそれも嫌だったんでね、今までだから今日からね微細な意識、まあ、今日からって2、3週間前から微細な意識って呼んでいるものですね、僕、まあ、今年の5月から微細な意識って、まあ、呼ぶことにしたあるものですね、でそれだけを、ね、まあ、ここ4、5年問題にしてきたんだけども、だけども、ちょっとそれにいろんな概念を当てはめるのは嫌だったから、まあ、あらゆる言葉を避けてね、来ました、ね、でだから今私が話しているのはそういうバックグラウンドのもとで話しているということを、ね、理解していただきたいと思います。だから何言いたいかというと、要するに私の話は普通の大乗仏教のお坊さんの話ではないです、ね、それはもう嫌になったからやめました、ね、だけど同時にテラバダの話でもないです。いや、なぜかってテラバダは微細な意識ということで言わないから、ね、だから私はテラバダでも大乗でもどちらでもない、そういう立場に立って、 だけどこの微細な意識っていうものはやっぱり実在するよねっていうね、それがもし実在するとしたらこれは一体どういうことなの。それはなぜテラバダの中では呼ばなかったわけで、なぜそれは大乗仏教の中では確かにあれだけきらびやかな概念が溢れてたんだけども、だけどほとんどの大乗仏教の坊さんは全然それを実感することすらできなかった、ねっていうのがまあ現状で、それ一体どういうことなの全てねっていうことなんですよ。だからただね、だからこれをまあちょっと最近仏教に興味持ちましたっていう人にとっては 何の話なんてなるかもしれないけども、だからただ今私がここで問題にしているのは本当に今本気で日本人として仏教を本気でやろうとした人間が必ずぶち当たらざるを得ない問題だから、つまり皆さんが日本人として生まれて大乗仏教の国で生まれて、だけども現状の大乗仏教がもうどうしようもなくてね、ない、それでお釈迦様の仏教に帰って、でそれはそれでいいんだけども、でもどうしてもこの日本に伝わってきた大乗仏教のこともやっぱりどうしても気になるっていうようなことを抱えた人間が問題にする、ね、そこを今問題にしてますから、ね、はい、でそれで、ちょっと待って、これちょっと待って、どうぞどうぞ、それで、あそうか、告知を忘れちゃったけど、ちょっと5分だけ告知ね、先にしますけど、来週の日曜日は鎌倉の一本庵でいつもの日常座禅会をします、ね、でその次の週はもうまた6月の紫陽花セッションになります。あちょっとセッションの間つい混んでますけども、っていうのは5月のセッションを、ね、かなり遅くやったんでね、っていうのはゴールデンウィークもやったんで、だからちょっと最近セッションが次々とありますけどもね、ぜひ、いらしてください。でも申し込み受け付けてますので、それと、今朝ねまた皆さんに送りもしましたけども、京都とね名古屋で、座禅会を2ヶ月に1回やることになりました、ね、でそれでもうすでに最初は会は4月の30日と5月の1日に、ね、もうすでにやりまして、それで名古屋と関西の人たちからね続けてほしいということがあったんで、でそれで、まあ、一方案のスケジュールも噛み合わせていろいろな、ね、会場のこととか、ね、考えて、まあ、2ヶ月に1回だったら何とかできるだろうということで、やります。それでもうすでにブログの方にも上げてあるし、今朝メールを送りましたようにね、7月の9日、土曜日に、名古屋、ね、で7月の10日日曜日に、京都の、ね、山下の伊藤園さんを使わせていただいてやりますので、ね、ですからこれをポッドキャストで聞いている、東海地方、ね、それから関西地方の人はぜひいらしてください。はい、それで、じゃあどんどん入っていきますね、はい、それで今日はね微細な意識について話すんだけども、でその問題にどうして触れざるを得なくなっちゃったかというと、やっぱり脳の問題があるわけですね。でそれで、この脳の問題についてきちんとしたね態度をきちんとしとかないと、話としては、分かんなくなる。つまり生きるっていうことはどういうことなのか、死ぬっていうことはどういうことなのか、で私っていうのは一体何なのか、でこの脳みそ、こうね、みんなここに脳みそが入っているのは分かっていて、でこの脳みそっていうものと意識っていうものとはどういう関係になっているのかとかね、そこいら辺の、整理ができていないと、あどうぞどうぞ、本当にね分かりにくいと思うんですよ、ね、でそしてそれはもう だからちょっとまとめるとね、2週間前ぐらいから問題にしたのが、あの例のホーキング博士のね、ガーディアンでのインタビューで、まあ要するに脳みそってコンピューターだったし、でそのコンピューターが、コンピューターの機能が意識っていうものであって、だから、このコンピューターもやがては壊れてしまう、ね、そのつまり脳みそはやがては壊れてしまう、ね、っていうのはなぜかっていったらこの肉体はやがては死んでしまうから、ね、だから脳というコンピューターが壊れたときに、コンピューターの中身である意識っていうものも当然なくなる、ね、そうですね。コンピューターはスイッチオンで、ね、立ち上がっていろいろ、ね、CPU が、ね、動いて、それで、まあ、画面にスクリーン上にいろんなことが現れて、でそれでもって、何か活動が行われるわけですけども、で一旦、ね、コンピューターが壊れたらもちろんスクリーン上には何も映らなくて、だから一切あれだけね、あれだけ複雑なことをしていたコンピューターが止まっちゃうわけですよ。でもう何もなくなっちゃうわけですよ、ね、でそれと同じように人間が死ぬってことも結局そういうことでしょうってね。だから脳みそが、壊れた時に、意識も全部きれいさっぱりなくなって、で終わってしまう、で終わり、ね、っていうことですね。でなんていうかな、これはね、まあ私はこういう立場で生きるとは何か死ぬとは何か、そんなことばっかり、ね、みんなと話している立場なんで、だし、まあ、で一方なんかに来る人は、まあ、そういうことを話したいからね、一方に来て私とは話し合うから、まあ皆さんね、一方に来る人、あるいは今日この部屋にいる人、あるいはポッドキャスト今ね聞いてらっしゃる人は、みんな生きるとは何、死ぬとは何ってことを、まあ普段から考えている人たちじゃないですか、ね、だけどじゃあ皆さんの周りの家族の人、ね、会社の同僚の人、学校の同級生の人、ね、近所の人たち、がこの問題についてどう考えているのか、ね、まあ、でもそれ非常に結構、興味あるんですよ。みんな結局どう思ってるんだろう、要するに死んだらどうなるとみんな本当のところで思ってるんだろうってね、思うわけですよ、ね、だけど人間って死んだらどうなるのかなって皆さん本当どう思ってるんですかって、ね、聞きたいんだけど、だけどもう大体答えはわかるんですよ。要するに、お、珍しい人が来たどうぞどうぞ大変今からいいこと話すから、ちょっとよかった間に合って適当に座って、前空いてる、今が死んだらどうなるか話すからね、それでね、だからみんな、だから何が言いたいかというと、その正直なところ今の世間の人が死んだらどうなるかについてどう思ってるのかについて私非常に興味あるんですよ。でそうなんだけども、大体もう答えは予想ついちゃうのね。でなぜかって言ったらば、今言ったような、結局ホーキング博士が非常に正直に話した世界観を大体ほとんどの人は持ってるじゃないですか、ね、要するに、脳みそっていうコンピュータ脳みそっていうコンピューターがあって、でそしてそのコンピューターが意識活動を生んでいて、でそしてそのだけどもやがてはこの脳みそも壊れてしまう、ね、それはもちろん当たり前で、ね、そしたらコンピューターが壊れるということであって、でそしたら意識稼働はなくなって、で結局ゼロになる、ね、だからまあ結局死んだら終わりってことなんだけども、まあ結局そうだよねってね。でだからまあそこで天国とかね、何とか言ってもやっぱりそれは死んだら終わり、じゃあまりにも寂しいし、あまりにも怖いから、まあそういう、ホーキング博士の言葉を使えばファンタジーですね、ファンタジーって言葉を一つ使ってましたけども、結局ファンタジーでしょって、まあ、要するに慰めるための話でしょうっていうね、っていうことになるわけですよ、ね、それで まあ、そこら辺がね、どうなんでしょうかね、天国程度があったらいいな、だけどもちょっとどう考えたってやっぱり死んだ方がいいにしか思えないけどなっていうようなところで、みんな心が多分揺れちゃって、であんまりこの問題考えたくないなっていうところが正直なところなのかもしれないですね。ですね。でそうなんだけども、ここのとこはね、本当にはっきりさせておかないと、やっぱりね、どうしてもは生きていく上でいろんな問題が生じてきてしまう。で当然だけど、そうなんだけども、同時に、死んだら終わりだからこそね、やっぱこの生きている、生きるってことはたった一回のことであって、それだからこの生きるってことはとてつもなく重要で、だからみんなこのたった一回の人生を本当に、一生懸命生きようねっていうね、そういうあり方も当然あるんですよ、ね、だけどそれで本当にみんな納得いってるのかっていうのもあってね。でそれと同時に、テラバードの国に、ね、行った人なら、もうすぐお分かりのように、テラバードの国はまた全然別の話になって、あそこは延々とね、もちろん輪廻が繰り返されていく、本当にまるで死んだら次にこうなるってね、ってことがもう社会全体として受け入れられていてね、でそれでみんなが一応死んでも終わらなくて、次から次へと続いていって、それがいい意味でも続いていくし、悪い意味でも続いていく。だから今きちんとしたことをやろうねっていう、一つの道徳ですね、道徳でもあり倫理でもあるの、基礎付けになっている。そしてそれは、どなたか言ったけども、精神衛生上ね、だから、非常に、つまりいいことをやることで、それが将来につながっていく。で将来といってもただ単に今世だけじゃなくてね、自分がこの今世の肉体が消えた後続いていく、ね、ずっと、輪廻の流れの中で、今いいことをしたらそれがいい影響を、ね、与えていくから、だからもっと次から次へといいことをしましょうね、テラバダの人がよく使う言葉ではパラミを積んでいきましょうっていう、ね、それが今言ったように倫理的な道徳的な基礎にもなるし、生きがいにもなるし、精神衛生上ね、非常にいいねっていう世界が、テラバダの世界には広がってます。でこれは、チベットでもそうですね、チベット仏教圏でもそうですね、で、インドでもそうですね、だから大体まとめると、チベット仏教圏、テラバダ仏教圏では、延々とそれが続いていくっていう、ことが社会的に受け入れられている。だけども、日本だと、そこら辺はやっぱりもう信じられなくてね。でやっぱり正直なところ、この脳みそが壊れたらそれでもう終わりだよねっていうね、っていうふうな、やっぱりそこが、それがやっぱ本当じゃないの、ね、やっぱり天国とかなんやか言ってると、やっぱりフェアリーテールじゃないのってね、おとぎ話じゃないのってね、っていうことになってしまうわけですよ、ね、でじゃあ私らとしてはどうしたらいいの。私はもうね、非常に、素朴といえば素朴だけども、はっきりとしたああいうストーリーを持ったテラバダやチベット仏教の、ね、世界に今から入っていくのか、ね、それも非常に難しいですね。っていうのはやっぱり私らの日本の、ね、人が今抱えている世界観からはどうしてもちょっとぶつかってしまう、ね、じゃあこのまま死んだら終わりっていう世界観を抱きながら生きていくの、やっぱりそういうことはちょっと考えるとちょっと辛くなるから、そういうことも考えないでね、目の前のことだけを、ね、大事にして生きていくの、これももうちょっと無理ですね、少なくとも 3.11 以降の世界ではね、でなぜかって言ったらあまりにもその辛い
ことが起きてしまったから、ね、だからそういうそういう生き方が可能なのは、そういうむき出しの生きることと死ぬことをなんとか隠蔽してね、で今の、ね、現世のことだけに集中できるような、ね、環境を作れたらそれはできるんだけども、だけども 3.1 時ではっきりしちゃったのは、やっぱりそういう我々が無視したかったものが、まあ、むき出しで出ちゃったわけですよ、ね、でそうなると、もう 3.11 以前には可能だった生き方が 3.11 以降にはもう不可能になってくる。そういう世界の中で未だに死んだら終わりだねっていう世界観を生きて持ちながら生きるのはあまりにも辛すぎるじゃないですか。だけども私らはそんなに素朴にテラバーダやチベット仏教の人たちが持っているような輪廻観というものをどうしても持つことはできない、ね、じゃあどうしたらいいのっていうところから話が始まるんですけども、でそれはそこでね、やっぱり脳みそと意識のことについては、はっきりしたことをね、きちんと抑えていかなきゃいけない、ね、そうするとそこら辺が全部、はっきりするかと思いますね。でそれで、今日は、まあ、いくつかのテキストを読んでいきますけども、まあね、この、まあ、近代科学の、ね、世界観、っていうのは、まあ、もちろん脳みそっていう物質があって、でそれが意識を生んでいるっていうね、だから脳みそという物質が壊れた時に意識も当然ゼロになるっていうね、そういう世界観を、まあ、当然すぐに生むわけで、それがホーキング博士がの言葉が出てくる論理的根拠ですね。でそれはホーキング博士だけじゃなくて、まあ大体全ての科学者であったり、まあ世間普通の世間の人がまあ普通に思ってる考え方ね、今の欧米や、ね、日本みたいな国だとね、ですね。じゃあそれが本当にそうなのか、っていうようなことで、まあ、それを 2,3 週間前ぐらいからね、ずっと話してたんですけども、でそれでまあ私が、まあ、大学時代にね、やってたこととかね、この間お話ししましたけども、でね、またちょっと話がもうちょっと遡って、昨日ね、ちょっと講演を、ある人の講演を聞いたんですけど、それ、まあ、小林秀夫さんのね、講演を聞いて、で、それで、まあ、随分昔の講演で、それが、信じることと知ることとっていうね、もう本当に晩年の講演なんですけども、それがまさに意識と脳の問題を扱っているんですよ。それは実際にある場所に行って若い人に対して講演をされて、でその後文章化して、まあ、ご自分がね、そして何かの、最後の頃の、ね、作品に、本に収録されてます、してます。だからもう文章は簡単にどこの本屋でもすぐ手に入りますし、で音声の方は今CD でも手に入るし、ちょっとある人がアップしてるんでね、それで聞けますし、でそれで聞いたなら聞いて、で私はその文章も30年前に読んで、何度非常に記憶に残ってたんだけども、ちょっとねまたある人からその、サイトを紹介されて聞き直して、あらあらと思って、でまさにこの脳と意識の問題を扱ってますね。で要するにその、まあ、はっきり言って死んだら終わり的な世界観がどうして出てきたのか、そしてそれは本当なのか、そしてそれはどうやったら乗り越えられるのかっていうね、っていう、問題について話をしていて、でそれでね、まあ、ちょっと、まあ、いろんなことを思ったんですよ。つまり、まあ、小林秀夫さんという人は、まあね、まあ、文芸評論家として、まあ、日本の 金田比を確立した人でね、結局私らが今やってる分もその文化の日本文化のねあの流れ を完全に作られた人だから私は圧倒的に影響を受けてるわけですよ。まあ意識してるかしてないかにせよね。でそれで、そうなんだけども当然で仏教なんかにも脅威持たれてね西行についてとか朝寝友とかね朝寝友は関係ないけどもいろんなことを書かれているけどもちろん座禅とか瞑想とかはされてないしと思いますしね。だから日本の近代の知識人としてね最高レベルの人がこういうふうな考え方に至ったのかっていうことは非常に興味を持ったんだけども、だけど同時に我々は、今ねもう瞑想とか座禅とかっていう具体的な方法を持っていて、でそしてそれによって我々は具体的に、ある世界に入っていける、そして我々はそのある世界に入っていった時に小林秀夫さんたちがあれだけ苦労して証明しようとしたことが非常にクリアに分かるんですよ。で私それをちょっと聞いていて、これ小林秀夫さんも30年前に亡くなった人なんですけどねこんなこと言って非常に傲慢に聞こえるかもしれないんだけど、ちょっと一方に招待したいと思ってね、要するに一緒に接心をして瞑想して、でそして我々と一緒にその微細な意識の世界に一緒に入っていけたらはもっと簡単に言えたはずなんですよ。それは私池田明子さんに今日持ってきてますけども、池田明子さんにも同じことを言いたくて、だけど もうこの人も亡くなっていて、ね、だから何を言いたいかっていうと、彼らが瞑想とか座禅とかを一切しないで、だけどもある領域に何とか入ろうとして、でそうすることによって何とか死んだら終わり的な世界観を乗り越えようとしたってことはもう明らかなんですよ。だけども今我々ね、もうたっぷりと仏教の最も正統的な教えを受けて、その修行もしてね、仏教の最高レベルの先生たちから直接瞑想を教わってきた我々が今あるそういうところに入っていけて、でそういうところに入っていけた時に、この、ね、日本のインテリたちがなんとかただ本を読んだりいろいろすることだけで到達しようとしたことをもっとねクリアに理解できて、そしてもっと優しい言葉でもっと簡単に、もっと誰にでも分かる形で話せる、要するに死んだら終わりではないよってことをねことを私今強く感じてるんですよ。っていうのは、私も私がなぜ大学仏文なんか行ったかというと、はっきり言って小林秀夫さんの影響なんだけども、だから私らの高校の頃はあの人は神様みたいな人でね、でその影響を受けていて、でそしてその方が、晩年の最後になって死んだら終わり的な世界観をこういうふうに乗り越えたのかということを今もう一回ね、私がその講演を聞くことで、だけども今の私だったらもっとそこら辺をはっきりと、分かりやすい形で言えるなってね、そういうふうに思いました。でそれどういうことかというとね、それでちょっと今日は小林秀夫さんが主題じゃないから次話進めますけども、要するにこういうことなんですよ。つまり、近代的世界観ではっきりしてるでしょ、簡単でしょ。要するに脳みそっていう物質があって、その脳みそっていう物質が意識を生んでいる、ね、でそして、でそしてその脳みそのどの部分がどういう意識を生んでいるかっていうね、研究ですよ、ね、それをずっとしてきた、ね、でそしてその中で、その中でね、ベルグソンの話が出てきて、アンリ・ベルグソンですね。でそして、だからご存知のように小林秀夫さんはベルグソンについてちょっとしばらくね、 あの感想っていう題の、連続エッセイを書かれていて、まあ、結局うまくいかなくて本にしなかったんですけどね。だけど、まあ、あの今は全書に入っているのかなと思いますけど、でそうすごいこういう問題を扱っているのね。あの記憶っていうことですね。で要するに脳っていう物質があって、それが意識を生み出す、ね、そしてその意識は、まあまあ、一つとして記憶っていうものがあるわけじゃないですか。メモリーっていうものがね。でそしてこのメモリーっていうものは、あの脳っていう物質の一体どこでに、あるかっていうのは大体もう分かってる、ね、あどうもここら辺だっていうね。それなぜかって言ったらこの脳のこの部分が、ダメージを受けたら、記憶を失ってしまうからね、っていうことは分かってるから、脳っていう、まあ脳って大きいけども、そのうちのある部分がどうも記憶にね関係しているってことはほぼ特定できている。だけどもじゃあそれがそっくりそのままこの脳のある部分がに、記憶っていうものがあるのかってことは、逆に言うとこの脳がなくなった時に記憶もゼロになるのか。それはちょうどコンピューターのハードディスクにね全ての、情報が入っていて、だからハードディスクが壊れたら私が一生懸命書いた全部が消えてしまうっていうね、っていうのと全く同じなのか。そしたらハードディスクが壊れたら私が一生懸命書いた文章全部消えるってことじゃないですか。そうすると私の文章は全部永遠になくなってしまった、ね、っていう話ですね。だからその考えがあって死んだら終わりっていうのが出てくるわけですよ。だけどもどうもそうではなくて、記憶っていうものそのものと、それからその記憶を扱っている脳のある部分っていうものとは確かに密接な関係はあるけれども、同一ではない、同一ではない、でそれはこの記憶が現れるときにこの脳のある部分を通って現れるから、いかにもこの記憶っていうのはここの脳のね、ここの作用だっていうふうにちょっと表面的に研究すればそう見えちゃうかもしれないけども、どうもそこで決定的に違うものがあるっていうようなことを、まあベルゾンという人が言って、でそれで、結局小林大夫さんもそうだってね、ってことになるとどういうことかというと、その脳みそのある部分が壊れることで確かに記憶そのものは出ないんだけども、それは何も記憶そのものがやられて、記憶そのものが永遠になくなったっていうことではない、ね、っていう、こと。だからでこのこっち、ね、これとこれとは違うんだ、でここを通って出てくることは出てくるんだけども、これイコールこうじゃないから、だからこれがいくら壊れてもこれそのものは壊れないっていうね、そういう、考え方ですね。考え方じゃないんだけども、それがどうも、小林秀雄さんとベルグソンとのでかってことですね。まあその講演によるとですね。だから私もちょっとベルグソンなんか全く読んでないし、ちょっとあれなんだけども、だけど今日ねちょっと今がエクアーソンの読むんだけど、全く同じこと言ってるのね。全く同じです、驚くほど同じです、ちょっと私もさっき読んでてびっくりしたんだけども、だからいいですね。つまり、脳みそっていう物質と、がそれぞれのね精神活動と、脳みそのっていう物質のこの部分がこういう精神活動とね対応してるっていうのは、その通りなんだけども、だからといってこの脳みそっていう物質の中に、この精神活動が入っているってわけではなくて、それはあくまでもこの精神活動がここを通って出てくるっていうふうに見た方がはるかにリアリティに近いっていうね、 っていう、うん、考え方なんですよ。考え方じゃないですね。だから当然そこから死んだら終わりではないですよね。なぜかって言ったら死んだらっていうことは要するに脳みそが壊れたらっていう意味 で確かに脳みそが壊れたらこれはこの脳みそを通って出ないかもしれないけどもこれそのものは壊れるわけじゃない。だからここを抑えない限りどうにもならないですね。でそうなんだけどもただねそうするとそれはまあ記憶っていうことを通してまあやったんだけどもただやっぱりそこら辺がまあそうも考えられるけどもどうかなってねまだやっぱりただなんとなくまだ単に理論じゃないですか、ね、でそれに対して私らの圧倒的な強みっていうのはその、この脳みそっていう物質によって、左右されない何かっていうものにダイレクトに触れることができるっていうことですね。そしてこれだけを我々は実はやっている。だけどもそれがどうもうまいこと伝わってこなかったね。でそしてここだけを私はずっと言ってきたつもりなんだけどもなかなか伝わらなくてね、なんていうかな本当に、まあ私も正直な気持ち言うとなんていうかなまあこの世の苦しみっていうものがあって、まあ、要するに病気があってね、そしてこの病気を治す、ね、特効薬、ね、があってだからもう非常に単純な話じゃないですか。はいあなた病気なんでしょじゃあこの特効薬飲んでください、ね、飲めば治るよってね非常に単純じゃないですか。だけどどうもこう単純にいかないんですよ。なぜかって言ったらば、その病人が病人だっていう自覚がない、ね、それかあるいはあっても私は病人だと認める。だけども結局この特効薬っていうものに対するどうも信頼がない、ね、でだから特効薬の存在そのものを疑っている。あるいは特効薬はどっかにあるかもしれないけどもでも一方案にはないよねっていうふうに思われている、ね、そうだと全部すれ違っちゃうわけですよ。だけど私がどう見たって私が今持ってこれ私が発明したわけじゃないですからねこれはお釈迦様から来てるからなんだけどもこのお釈迦様から来てるこの特効薬でまあ本当にこの世の全ての人の苦しみを見事に解決できるその何て言うかな自信っていうかに関してはもう全然私は疑いはないんですよ。でそうなんだけども不思議なことに信用してもらえないっていうねまあそれは私の人徳がないからなんでしょうけど、まあ、まあそうなんだけどまあそれでもね今回のセッションに参加された方がね最後に言われたんだけどまあ彼女もいろいろ今まで苦労してきてねいろんなセミナーやリトリートや散々出てきてでまあその度に何度かいろんなことを勉強してまあいろいろ増えたけどもだけどやっぱり何か本当に解決できるっていう自信がなかったんだけど、まあ、今回ね一本接心してあこれだったらね、たったの5日間の接心ではどうにもならなかったけどもだけども、これだったら私の病気を、ね本当に根本的に治療する治癒することがねヒーリングすることキュアすることが、できるっていう確信を持てたってね言ってまあ書いていかれたんだけども要するに何かで言うとあ要するに特効薬っていうものは存在するよねそしてこの特効薬を飲めば私の病気治るよねっていう確信なんですよ。だけどもこの特効薬を飲むっていうのははい、はい、一つ一錠飲んで終わりましたっていうわけにはいかなくてこれやっぱり地道にやんなきゃいけないっていうねことですね。だからだけども地道にやっていきさえすれば あのこの特効薬によって本当に本当に自分の病気は治せるっていう確信ですね。あのっていうことです。じゃあなぜそんなあの確信があるのか、ね、でどこにそういうあの、脳みそが壊れたからといってそれで亡くなってしまうような、意識ではない何か、ね、それをどうやって本当に実感して実感できるのか、そういう話じゃないですか、ね、じゃあそれとだけど仏教って無我って言ってなかったとかね、まあそれ当然いろんな話があるんですよ、ね、だからそこら辺の、整理が本当にきちんとしなきゃいけなくて、だから多分そこら辺の整理が全然できていないから、ここに本当に特効薬があるってことがやっぱりなんか納得しなかったんだと思うんですけどね、でそれでね、まあ少しずつやっていきますけども、この先週ね、あのティクノタハンさんの、マインドフルネストレーニングの2番目をやりましたよね。あの物の見方に対して、アタッチメントを起こさないっていうね、とこをやりました、ね、でそれで、だからそれはね、もし我々がアタッチメントを起こして執着を起こしてもう私はもう完全な絶対的な真理を握っている、だからもう他の人のことは聞かない、ね、でもうこの真理は絶対的なもんだからもうこれから変わることはないから、ね、もうこれだけを握りしめてればいいんだとかね、あの、まあ、そういう、非常に狂心的になるのを、ね、防ぐあの、うん、意味ももちろんあるんだけども、あのもちろんそれだけではなくてね、もっともっと深い意味が当然あるわけですよ、ね、でそれが どういうことかっていうと、はい、いきますよ、はい、いいですね。はい、つまりね、物の見方に執着を起こさないってことはどういうことかっていうと、真理っていうものをあのライフっていうものの中で見つけなきゃいけなくて、だけどもコンセプトっていう中では見つけてはいけないってことね。だからここで大事なのはコンセプトとライフっていうね、このライフっていうのはちょっと難しいけども、ものがあって、コンセプトの中には真理はなくてライフの中にしか真理はないっていうことがまず前提条件ですね。いいですか。でそれで、だから それでそういうコンセプトの中に真理は見つからないっていうことで、禅仏教の方でこういうことを言うんだっていうことでね、言いました、ありましたね。The road of speech has been blocked. The path of the mind has been cut. ってね。で、これが、禅の五六、禅の言葉だと、厳選不休、異路不当っていうね。だから、つまり言葉によってはどうしても届かない。ね。で、thinking mind を、やっていった果てに何かに至るってことはない。ね。だからいろいろあれこれ考えて概念 をね、あれして、そうするそういう作業をすることによってこの真理っていうものに到達することはできないってことをまた禅仏教の中で言っていて、じゃあどうしたらこ の, あのライフっていうものに中で真理を見つけられるのっていうことで、最後に出てきたのが、まあおなじみの、私らおなじみサティパタナでね、で四念処境で、でこれで、まあ、もちろんね、あのカーヤにベダナにチッタにダンマっていうのが何を意味するかっていうのは、まあまあまあもちろんそこを触れたらちょっとぐちゃぐちゃな、あのとてつもないね、あのことになっちゃうんだけども、ここでは 池上さんは非常に簡単に解釈していて、もう簡単なんですよ。要するにカーヤとチッタというのは体と心でしょ、ね、そして体と心の間にベダナって入れてるのね。それを簡単にフィーリングって入れてるんですよ。でこれはほぼエクアさんの解釈ですね。でエクアさんのフィーリングの解釈分かってると思いますけども、うん、感情っていうのは我々の心が体にぶつかった時に起こるものだっていうね、うん、だからちょうど、うん、感情っていうのは心と体のそのちょうど中間にあるようなもんだっていうことをよくエクアさん言うから言いますけども、ほぼそれと同じですね。つまり怒りって言っても、怒りっていうのはちょうどそれは、単なるシンキングではなくて、同時に非常に重たい体のバイブレーションじゃないですか、ね、だから体と心とその中間に感情っていうものが入れてでありますね。でそしてそれ以外のものとしてダンマと、ね、しているわけですよ。でここではいいですか、まあ、ちょっとテラバだとまだ非常に面倒くさくなるんだけども、うん、でそういう4つのものをただありのままに見ていくことが、ライフの中で真理を見つけることなんだ。つまりコンセプトではなくて、ライフの中で、人生の中で、性の中で、見つけることなんだ、ね、こういう、そういうふうになってます。だからもうこのティク・ナット・ハン氏のヴィパッサナの説明って簡単ですね。要するにどういうことかっていうと、真理っていうものはコンセプトの、ね、概念の世界にはない。だからそれはどこに見つけたらいいの？それはこの生きているリアリティの中にしか見つけられないんだ。じゃあそれにはどうしたらいいの？ああそしたら四念処すればいいんだ。四つって何？四つっていうのは要するに体と感情と心と、そして、それ以外のものですね、心の対象物ですね、ものとして。でそこで何が本当に起こっているかを、気づいていくことで、我々はコンセプトではないライフの中に真理を見つけることができるっていうね。これはもう、皆さんが散々聞いてきた、ヴィパッサナの説明とぶつからないですね。でそうなんだけども、そこら辺から話がちょっと複雑になっていって、でそこで問題はね、だからそういうふうに体と心とその中間の感情と、それから、ね、心の対象物である、まあ、いろんなものとね、ダンマとねについて、オブザーブしていく、ね、観察していくこと、それが、本当の真理の見つけ方なんだ。そうなんだけども、だけどそれだけだったらあまりにも、分かんないですよね、結局のところで。そしてそこら辺をはっきりさせるために我々はあれほど苦労しなきゃいけなかった、ね、うん、じゃあこれはどういうことなのかね、まあっていうと、この間のセッションでね、まあ、ある人がいて、で、まあ、その人は、まあ、普通にヴィパッサナの説明を、非常にオーソドックスなね、テラバダの説明を受けてきて、だから物事をありのままに見る、ね、怒りなら怒りを見て、でその怒りの原因がどうのとか何とかね、もうそういうこと一切考えないで、あ怒りが生じたなっていうのをただ見る、ね、それがヴィパッサナだってね、まあ、そういうふうに教わって。でまあ、それはそれでいいんだけども、でそれと、まあ、その人が一方案に来て、ね、私の説明を聞いたときに、どうもちょっとなんかちょっと違うよねっていう、ね、いうことを感じて、で、まあ、最後になって非常にそこら辺が出て、来たんですけども、じゃあその普段ね、皆さん、そうやっている気づきの説明と、一方案で今やっている気づくことと、そして、 この、微細な意識とそれから、脳が壊れても死んだら死んだ、死んで終わりではない意識と、ね、そこら辺がどこはどういうふうにつながるのか、そこがはっきりしないとやっぱり分かんないと思うんですよ、ね、でそれで、どういうことかっていうと、ね、我々がずっと言ってきたことは、気づくっていうことは Thinking Mind の反対だ。でそして気づくことと Thinking Mind は両立しないっていうことをね、ずっと言ってきました私らは。でそこでどうもそこら辺がはっきりしなくて、だからまあ普通ね、なんていうかな、気づくっていうのね、まあだからもうここに怒りがあるって気づいて、でこの怒りの原因だとか、ね、そういうことはあれこれ考えない、ね、ただありのままに怒りを認める、ね、これが気づくことだ。でそれと私らが言っている気づくことと考えることとは両立しないんだということは、どうがどう違うのか、ね、でそれで、まあこういうことなんですよ。これはまあ、ね、もうずっと言ってきましたけども、その普通ヴィパッサナにおいては、ね、ナーマとルーパ、精神的なものと物質的なもの、ね、でそれが生じては滅して生じては滅して生じては滅して、ね、いるのをただ観察する、一切解釈しないで、ただありのままに認識する。でその時に何が認識するかっていうのはそれほど問わないわけですよ。でそれは皆さん説明聞いたことはあんまりないと思います。それよりかとにかく知りなさいとかね、とにかく認識しなさいとか、はっきり認識しなさいとかね、っていうことでしたね。だけどそのヴィパッサナでね、はっきり認識するっていうのは一体どういうことなのか、私らだって今ねいろいろ認識しているわけで、まあもちろんいろんなごちゃごちゃ頭ねこんがらがってね、いろんな非常に主観的に認識したりね、非常に感情に駆られて認識したりね、あれこれ余計なこと考えてね、でも私なんでこんなに怒ってんの、あそういえばあの人にこう言われたからとかね、まあいろいろねストーリーをこしらえちゃってね、でそういう普段やってるような認識ではなくて、ただ怒りを怒りとして認めるっていうね、それだけなのかっていうと、そんなにはっきりした差はないですよね。まあはっきりした差はあるんだけども、でそれで一生懸命怒りを怒りとして認識しようと一生懸命頑張ってきたけども、だけどもいくらやっても怒りを怒りとして認識しても、なんか私怒りから解放されていないよねっていうのがどうしてもつきまとってしまう、ね、でそれどうしてなのっていうところなんですよ問題は、ね、でそれで、私がずっと言ってきたのは、私らがねそのヴィパッサナをする、観察をするっていうのは単なる私らの thinking mind ではないんですよ、ね、私らの thinking mind が余計なことを考えないで妄想しないで、ただそっくりそのままありのままに見るっていうだけではないんですよ。 でじゃあなぜそんなことを、そんな私は自信を持って言えるのかっていうと、それなぜかって言ったらば、私らはそういう、ね、ナーマとルーパ、ね、精神的なものと物質的なものが生じては滅して生じては滅しているのをありのままにそのままに見る、見てるんだけども、だけどもそのヴィパッサナはね、そんなものじゃなく、そんなレベルだけではなくて、でも結局最後のところはそういうナーマとルーパが生じる、生じて滅することも終わってしまった次元に入っても、まだ私らは観察を続けてるんですよ、 ね、まあ、ヴィパッサナの最終段階においてはってことはどういうことかっていうと、その私らがヴィパッサナしている主体っていうのは単なるナーマではないのね。単なるナーマじゃないんですよ。じゃあなぜかって言ったらば、ナーマがもう生じて召していることすらも終わった時点でもまだ私らは観察を続けているからなんですよ。だから普通にナーマが生じている段階においていろいろ観察しててもね、一体観察、私は何でもって観察しているのがはっきりしないじゃないですか。だけどヴィパッサナでも最終段階まで行っちゃえば、もうそういう、ね、ナーマもルーパも生じて滅すること自体がなくなってすら、それを観察し続けている何かがあって、いるってことがはっきりするわけね。でそうするともはっきりしているのは、ああなんだヴィパッサナっていうのは単なるこのシンキングマインドが一生懸命ありのままに見てるってことではないんだってことがはっきりするんですよ。いいですか。でその時に何がもっとはっきりするかっていうと、微細な意識ね微細な意識ですね。でそれで、今日から粗大な意識と微細な意識というね、両方使うことにすると言いましたけども、その粗大な意識っていうのがいわゆるの今までのシンキングマインドですね。そしてそれがいわゆるのナーマですね。いいですか。でこの微細な意識っていうのは、このナーマには含まれていないんです。いません、うん、でそれでだからそれはそんなこと聞いたことないぞ。それは聞いたことないですよ。普通にナーマとルーパーを分けるテラバダの中ではね、アビダマの中ではそれはないです。だからそんなことテラバダの先生たち言いません、ね、それを言うのは全部大乗になってからの話だから、ね、だけどじゃあなぜ大乗になってそんなことを言い始めたのかっていうと、話は簡単で、ナーマとルーパーが生じて滅することが終わった後でも、それでもなおかつそれを観察している何かがあるってことを発見したからなんですよ。ただそれだけのことなの。でその時に、要するに簡単な話でしょ、ね、粗大な意識が、ね、生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅していて、だけども最後に粗大な意識も生じて滅すること自体が終わってしまった。だけどもそれで無意識になるわけでもないし、意識がスペースアウトするわけでもないし、眠っちゃうわけでもなくて、だけども非常にクリアな意識がある。じゃあその意識は一体何なのってなったら、それは話簡単じゃないですか。壮大な意識ではない何か。でその何かを今微細な意識って呼んでるだけなのね。いいですか。だからそれはその微細な意識がヴィパッサナの最終段階になって非常にきれいに見えてくる。だけどもじゃあそれは最初にはなかったのかって言ったら、最初からあるんですよ。最初からあるのね。いつですか。それは吸っていること吐いていることに気づいた時からなんですよ。で私らが吸いていること吐いていることに、気づいた時に私ら根本的な勘違いしたのね。どういう勘違いしたかって言ったら、私のシンキングマインドで気づいていると私は思ったじゃないですか。シンキングマインドで私が吐いていると気づいていると、ね、そうじゃないんですよ。だから単にシンキングマインドで、ああ自分は息を吸ってるなと思ったからだって何も起こらなかったでしょ。面白くも何ともなかったでしょ、ね、でそれがヴィパッサナをいくらやったって全然面白くも何ともない理由、ただそれだけなんですよ。でだけども皆さんは同時に、なんか不思議なことに今吸ってることを吐いてることに気がついてるけども、だけども非常に強い喜びを感じる、非常に強い安らぎを感じる、非常に強い慈悲を感じる。なぜなの。でそれはもう皆さんはシンキングマインドで気づいているからではなくて、もう微細な意識で気づいているからなんですよ。ってことはもうすでにそこで微細な意識が働いているからなのね。でその時にもう修行の意味も悟りの求め方も全部変わっちゃうでしょ。わかりますね。でなぜどうなのか。悟りって今までどこにありました。未来じゃないですか。未来なんですよ、ね、 今はダメで、ね、でこれで一生懸命やっていったらば、ね、未来のどこかに悟りが待っている。でいつそこに行くんですか7回生まれ変わってからとかね、まあ、いろいろあるわけですよ。まあ、どっちにしろこの時間軸の未来においてそういう悟りとかニッパーナとかっていうものが待っているっていう話だったのね。ですか。だけどももしね微細な意識っていうものが今ここにあるってことが分かってしまったらば、そしたら悟りの求め方が180度違いますね。なぜかもう未来じゃなくなっちゃうじゃないですかね。もうすでに今ここってことになるじゃないですか。だけどもそこに私らは今まで気づかなかった。ね。ってことになると、そうなると、私らが、なんていうかな、何をどうしたらいいのかっていうのも全然違ってきますよね。何か一生懸命やって、何かをやって、でそれで将来どっかに、どこかにで待っていてくれる、悟りっていうものにニッパーナというものに何とかして近づいていこうっていう考えはもう成り立たないですね。じゃあどういうふうになりますか。そしたらもう今ここにある、微細な意識にどう気がつくかっていう話になって、そしてその微細な意識に気がついた時にもう全てが終わっているっていうことにただなるだけなんですよね。でそれで、でちょっとね読みたいのは、だからなんていうかなその、ここはなんていうかなここが本当に実感できたらば皆さんは本当に今ここで非常に楽になるし、ここが実感できなかったらば非常に辛いものがいつまでも続いてしまう、ね、でそれで何を読みたいかというとその、さっきねノート記憶とその脳みその中の記憶を保持していると思われる箇所との関係について、まあ、ベルグソンという人が研究して、ね、それについて小林秀夫さんが、ね、話されたということを言いましたけども、だけどその時に、記憶っていうものは確かにある脳のある一箇所を通って出てくるんだけども、だけどもその記憶そのものとその脳の一部っていうものは同一ではない。でなぜそのことにそんなにこだわるのかって言ったらば、そこが分かっちゃえばもう死んだら終わりっていうあの世界観が崩壊するじゃないですか、ね、死んだら終わりと結局は本音のところで思っていて、だから、これだけ、ね、3.1 時でこれだけたくさんの、ね人が失われたときにもう2万6000人の人がただ虚しく死んでしまった、ね、ということになったらあまりにも辛すぎるじゃないですか、ね、だけど、今ね私らが今日話し合っているとこさえ分かれば2万5000人6000人のが亡くなったっていうことの意味がもう全く違ってきちゃうんですよ、ね、だから私らはここをきちんとちょっと抑えなきゃいけなくて、で、ね、でこれも驚くほど同じこと言ってるんですけども、こう言ってるのね、でさっきからその微細な意識と粗大な意識っていう、ね、2つのことを言ってました。でそれは別の言い方をすると粗大な意識っていうのはあくまでも形の世界ですね。で微細な意識っていうのは形のない世界ですね。いいですか。形の世界と 形のない世界だから、私らがなぜその微細な意識っていうのが見えなかったっていうのは当たり前で、私らはあまりにも形にとらわれすぎていたからですね。形にとらわれすぎていた。だから、形にとらわれすぎた私らのこの形の世界だから、私のこの thinking mind がいくらこの世界を見ても形しか見えなくて、それで thinking mind があって、形だけの世界があって、形によって成り立った世界があって、でその thinking mind が形によって成り立った世界をただ認識しているっていうね、っていうだけ でそしてそれをなんか客観的にやるのがヴィパッサナだなんて勝手に思い込んでたわけですよ。だけども、でそんな種類のヴィパッサナをいくらやったって全然何も起こらなかった、ね、じゃあなぜ起こらなかったのか、ね、どういうことか、ね、ずっと言ってきたけども、じゃあそういう微細な意識っていうのはどういうことなのかって言ったらば、そういう形が落ちた世界ですね。 thinking mind が落ちて、 thinking mind と形っていうのはほぼ一緒ですから、それが落ちて、そして私らは形のない世界に入っていく。いいですか。これはおとぎ話とかね、なんか理論とかじゃないですよ。皆さんが本当に、呼吸を見たときに皆さん自身が入っていける世界ですよ。そしてその、まあ、あの30年前の小林秀夫さんのあの講演を聞いている人たち、まあ、多分私と多分同年代の人だと思うんだけども、ね、まあ、若い人だ、30年前若かった20歳前後の人だから多分私ぐらいだと思いますけども、うん、彼らよりか私らが圧倒的に有利なのはなぜかって言ったらば、私らはその形のない世界にもう具体的に入っていける方法をすでに私ら持ってるんですよ、ね、だけども持っていながらその方法の意味が分かんなくて、で一生懸命 thinking mind でなんか形を客観的に見るぞ、ありのままに見るぞって言って全然何も起こらなかった、ね、でそういうことを散々やった果てに、私らが今何をしなきゃいけないかっていうと、ヴィパッサナっていうことの意味を根本的にもう一回検討し直そうよっていう話なんですよ。で今更その形、そのヴィパッサナの対象は体にするの、膨らみ縮みをお腹で見るのをね、あの鼻で見るの、そんなもんどうでもいいんですよ。そうではなくて、ヴィパッサナっていうことの本当の意味を本当に理解する。でそれがどうやら形の世界と形なき世界でいったならば、形のない世界の方にヴィパッサナが、所属しているっていうことが見えてくる。でそうすると、何が見えるかっていうと、この形のない何かがあって、そして形の世界があって、いいですか、ね、でそうすると、で形の中で一番何が問題かというと、今脳なんですよ。脳みそなのね。じゃあこの脳みそっていう形とね、じゃあこの形のない微細な意識っていうのはどうつながっているのか。脳みそっていう、物質が意識を生んでいるのか、ね、もし脳みそっていう物質が意識を生んでるんだったらば、これだったらホーキング博士と全く同じ立場になって、そしたら脳みそがなくなった時、コンピューターが故障して、それでコンピューターの中身は永遠に失われて、ね、っていう、まあ、この今現代社会を覆っている、まあ、一般的な世界観にもちろん戻ります、ね、そしたらもちろん死んだら終わりっていうねになります。当然でも、じゃあ私らはこの脳みそっていうものとこの微細な意識っていうのをどういう関係として見たらいいのか、ね、でこれで、今から読むところが、この小林秀夫さんがベルグソンについて話したことと全く一緒なんですよ。でこれどういうふうに言ってるかっていうと、 いいですね。この場合で、この場合間の、まあ、お母さんコンシャスネスただ言ってるだけで、まあ、これは意識なんだけども、まあ、もちろんこれは微細な意識ですね。で、微細な意識っていうのは形のない世界にあります。で、そしてこの世界っていうのは形のある世界ですね。そしてその形のある中でも一番重要なのは脳みそっていう形ですね。ですか。で、そしてこの脳みそっていうのは、ご存知のように、100ビリオンでいくつだっけ、ちょっと分かんない、あのとてつもない量 の、 あのいわゆるの神経細胞ですね、ニューロンと言われるものがあって、そしてそれは銀河の星の数と一緒なんですか、まあ、よく知らないけど、だからそれで脳みそっていう小さな宇宙と、そしてこの大きな宇宙とが対応してるっていうね、まあまあこれはどこまで本当か知らないですけども、まあいいですね。まあ、だから要するにこの私らの脳みそっていう、ね、ものの中にとてつもない数のニューロンがあって、でそれは形ですよね。で、そしてそれと微細な意識っていうのはどう、関係するのかって言ったらば、それは決して、なんていうかな、で母さんこう見るのね、その脳みそっていうのはその微細な意識がこの形ある世界に入っていくための、そういう入り口なんだっていう、これはねベルグソンとあの小林哲夫さんと全く同じ考え方ですね。だから記憶っていうものがあって、この記憶が脳の中のある部分を通って、形のある世界に現れてくる。だからといってこの脳の中のある部分の中に記憶が全部含まれているわけではなくて、記憶は記憶として独立している。で、それと同じように微細な意識っていうものは独立していて、で、そしてそれが、この世界に入っていくときに、ニューロンを通ってくる、ね、で、それはどういうことかというと、脳みそが意識を作るわけではない、ね、そうではなくて、逆に言うと、ここもめちゃくちゃ面白くて、 The brain does not create consciousness, but consciousness created the brain, the most complex physical form on earth for its expression. じゃなくて、微細な意識っていうものがこのね、とてつもない数のニューロンを持っている脳みそを生んだんだ。で、話が逆転してるわけですね。いいですか。で、そして、だからこうなるとこれは何を意味するかっていうと、もしね、脳みそっていうものが意識を生んでいるんだとするならば、そしたらば脳みそがダメージを受けたならば、意識は当然ダメージを受けて、脳みそが完璧にダメージを受けたら、もう意識は作ることができなくて、意識はなくなってしまう。ね、だけども、もしね、脳みそっていうものが、ただこの微細な意識がこの世界に現れる、入り口だとするならば、で、そしてそれでこの脳みそがダメージを受けたっていうことはどういうことかっていうと、それはただ単にこの、微細な意識がこの世界に現れるその通り道が塞がれたっていうだけであって、その微細な意識そのものはダメージを受けたわけではないっていうね、っていうことになりますね。だから私らが意識を失うっていうことはありえない。私はなんで意識を失うと思ってたのか。死んだらもう意識もなくなって、何もただブラックな世界に入っていくだけになるっていう。ただなぜ思ってたのか。それは単純な理由でしょ。この脳みそっていう物質があって、この物質が意識を生んでます。 だから脳みそという物質がなくなったら意識もゼロになりますっていう、非常にそういう単純明快な単純なことを考えてたからなんですよ。だけどもそうではなくて、今のようなね、ふうに見ていくと、私らが意識を失うってことはありえないですね。脳みそをダメージを受けたところで。だから私らが何かを失うというのは、何か持っているものを失うってことはあるけども、私らの本質そのものを失うってことはありえない、ね、でね、ここら辺が、本当にちょっとあまりにも微妙なとこで、あらゆるその、誤解やら何やらあるんだけど、まあ私はね結構客観的楽観的なのは、もう私もこんなことを 3,4 年話してるし、でもうありとあらゆるあの角度から話してきてるし、そしてそれは話してるだけじゃなくて、この後でもすぐに瞑想するし、やってほど座禅ね、精神でやるし、ね、だからもうこの微細な意識っていうのは単なる言葉じゃなくて、皆さんが、ね、今からやる、慈悲の瞑想の中で、アナパナ瞑想の中で本当に実感できるものとして、ね、あるから、だから決して我々は微細な意識っていう概念をもてあそぶことにはならないですね。で、私がなぜこんなことを話すかというと、もし皆さんが微細な意識とは一体何かをきちんとした理解していれば、で今からやる、慈悲の瞑想の中でその微細な意識に触れたときに、それが一体どういうことなのかが理解できるからですね。で、そして、ってことはね、どういうことかというと、いいですか。で、だけど私らはこの微細な意識をすっかり見失っていたわけね。で私らにとって何があったかというと、 thinking mind と thinking mind の対象である形のある世界だけがあったんですよ、ね。だけどその thinking mind っていうのは自分ではないし、で thinking mind のが認識する何かっていうのも自分ではないし、だから当然この thinking mind が、ね、いろんなことを認識して経験して考えて感じて、ね、いろいろ感じる。だけどもそれは私自身ではない、ね、でそういう、まあ、いろんな認識して感じてるのは全部無常だから過ぎ去っていくじゃないですか、ね、でその過ぎ去っていくものの中に何一としてこの俺だっていうものはない、ね、だからそんなとこに自分はないんだよっていうことを、ただね、ことを、まあ、お釈迦様はね、見つけに出されたっていうことですね、はい。だからそういう世界観があった時にもう我々が生きることと死ぬことの意味がもう全然違うわけですよ。で今まではね、なんやかや言ったって人間って何ですか、人間で要するに体、この体とがあって、でこの特に脳みそがあって、でこの脳みそが意識を生んでいてね、っていうだけだったじゃないですか。だから当然この体っていうのはどんどんどんどん年取っていって、である日亡くなって、でその時は脳みそも亡くなって、だから脳みそもなくなったら意識もなくなって、はい、で終わりってね。そういう世界観で生きてきたわけですよ、ね。だけども、今、こういう微細な意識っていうことをが見えてくると、こういう今私がね、言ったような世界観がどれほど浅はかだったのか、ね、どれほどトンチンカだったのかがわかるでしょ。ね、でそれで今ね、これをなぜ この 3.11 以後に私が、まあ、前も言ってたんだけども、うん、今だからね、あえて、まあ、今だからってわけでもないけども、その言うのかっていうと、まあ、これは、今日出したあのメールの中にちょっと引用させていただいたけども、まあ、あるね、人からの、メールをいただいて、まあ、その人、まあ、今日来てらっしゃらないけど、ポッドキャストをね聞いて、まあ、その人も 3.11 で非常にショックを受けて、だけどショックを受けたといっても、この間何か言ってたけども、単に自暴自棄になるんではなくて、なんかこれものすごいチャンスなんじゃないかってね感じて、だからもう今ね、自暴自棄になろうと思ったらいくらでもなれる。で、誰も非難しないですよ。だっては私らあれだけいろんなものなくしたじゃないですか。だからこのなくしたものを数えて自暴自棄になる道を選んでも、あ、やっぱりそうだねってね、当然思うわけですよ。だけども同時に自暴自棄になる必要もなくて、そうではなくて、逆になんか私ずっとクリスチャンやっていて、神の国なんて言われたって全然ピンとこなかったけども、 3.11 以降なんか私本当に神の国が見えてきちゃったってね、っていう人がいても私は全然おかしくないと思うし、私はニッバーナとかね、そんなの言ってもなんか全然何のリアリティもなかったんだけど、 3.11 以降ニッバーナっていうとものすごいリアリティあるのよねってね、そういうふうに感じた人がいたとしても私は全然驚かないんですよ。だから 3.11 っていうのは本当に残酷で、人間を見事に2つに分類しちゃった。で、1つは当然自暴自棄ですね。だけども逆にその反対に、全く今までうんともすんともピンとこなかったスピリチュアルなことがね、神の国だとかニッパーナとかっていうものが非常にリアルな実在として感じるようになってきた人も本当多いですね。私も今回この間セッションやったばかりなんだけども、 3.11 以降のセッションってなんかね、前とちょっと深さが違うんですよ。まあ、こんなこと言うとあれだけどもね私自身も違うし、で、実際にセッションに来てる人の体験を聞いてても 3.11 以前の、経験とはちょっと桁違いにみんな深く入っていってるなってね、と思います。で、それでまあこの人が何て言ってるかというと、 3.11 以降だとね、その後で全ての人間の性は無意味に崩壊するだけなのか、ね、ただ自暴自棄になっちゃうのか、それとも、全ての人間の性は天国に向かってね、神の国に向かって、あるいはニッバーナに向かって開かれているのか、ね、この2つに見事に分かれてしまう。だからもともとね、 3.11 以前から瞑想とか宗教とかね、スピリチュアリティとか言ってきた人間は、この天国が開かれたっていう方に今行かないでいつ行くんだってね、そういう話ですね。だけどもそれが本当に分かるには、粗大な意識ではなくて微細な意識を本当に実感として触れられるかどうかですね。で、触れられなかったらもうあとは粗大な意識の中で、エゴの中で、まあ、もう本当に自暴自棄になるしかない、ね、それだから 3.11 以降っていうのは本当に残酷な世界だと思います。だけども同時にそれは 100% 残酷な世界ではなくて、でものすごく何て言うかな、見事に2つに分かれちゃう、とてつもなく辛い方向に落ちていく可能性もものすごく高いけども、だけども同時に神の国に直接入っていく可能性も以前よりか比べ物にならないぐらいに高くなったと私は思います、ね、で、そういう時にね、この最後にちょっと池田さんの読むけども、こういうなんで普段だったらば分かんなかったようなことがね、今はこれ多分非常にピンとくるんじゃないのかなと思うんですよね。これリマークの、44ページだけども、でこの人も死がないってね、死ぬことがないってね、デスレスネスについて話してるんだけども、死がない、 ということは生まれ変わるということではなくて生き続くということである。生き続きの主体は何でもよい、いろいろ変わる、しかし認識している、これのみが永劫に動かない。単に忘れているだけか、あるいはどうでもいいと思っているから覚えていない、これみんなも微細な意識について話してるって言えばもう完璧に分かりますね。で、死がないからこそなすべきことがはっきり分かるのはやはり存在イコール倫理であるからなのかですね。これでもちろんもう一回道徳とか倫理っていうものの意味がここでガラリと変わります、ね。で、今なすべきことと次になすべきことと前になし得なかったこととがまっすぐにつながっていることが分かる。これが生き続きであり生まれ変わりではない。で、そうなんだけども、だけどこの人が、まあ、今ずっと続いているっていう、あ、それなんか仏教で無我の我のことですかってね、まあ、どうせそういう あれがツッコミが来るに決まってるんだけども、でだからそれを予想してこう言ってますね、ここに主語私を持ち出すから話がこじれるのである、まあ、これだからあったのことですよ、仏教で我のことですね。だから我が通じて我がずっと永遠に生きることですかなんてね、まだどうせそう言われるでしょうけども、そうじゃないですね、生き続くのはある個体ある魂である、まあ、この魂っても非常に分かりにくいと思いますけどね。だからこれは決して仏教でいう我には取らないでください。で、認識しているのはこれである。今なさるべきことは常になさる、なされるべきことだから、今回も次回も実はないのである。いつどこの誰であってもそれはそれを思考する、したがって永遠に生き続くということは裏返し、今ここに存在するということと同じである。だから結果として現在がイコール永遠であり、永遠がイコール現在であるというね、まあ、私はおなじみの、ことになりますけども、まあ、今日はねちょっとかなり抽象的な話をしましたというのは、微細な意識についてねちょっとやっぱりきちんと押さえていかなきゃいけない、ね、でその後でじゃあ微細な意識としては、もう生きることと死ぬことの世界を乗り越えています、生死の世界を乗り越えていますね、それが分かった後で、私らはどう生きたらいいのかっていうところから、まあこの、市倉さんがね言われるようなことが出てくるんですよ。で、これ最後にちょこっとだけ読みます、もう終わりますからね。こう言ってるのね、どう言ってるかというと、市倉さんが若い頃はね、生きる死ぬを乗り越えるなんてとんでもなく難しいことがで、とてもじゃないけど今世においてはできないと思っていた、ね、だけど生きる死ぬことがを超えるってことの意味が分かってなかったからですよ。だけども今はそうじゃないって、ね、こう言ってるんですよ。おっしゃったのね、私が沙弥というのはサマネラの、ね、見習いそうですね、頃には生死を超える修行などはるか彼方のことだと信じて疑わなかった。今世ではね、とて到底成し遂げられない大事業だろうと思っていた。いや、今世は無理ですよ、まあ、来世、まあ、7回ぐらい生まれ変わってようやくってねそういうことですね。しかし生と死は観念に過ぎない。なすべきことはただ一つ、この観念の世界を克服することだった。これが理解できたとき、もしかしたら私にもこの離れ技が実現できるかもしれないと思った。私たちはこの2つの観念に幾度の生の間幽閉されてきたものか。今私たちは自分がこの身体を体を超えた存在であることを知っている。私たちに寿命はなく、この命に際限はない。私たちは瞑想によってこれを体験してきた。で、ここまで言ってますね。つまり生と死を乗り越える、そんなのちょっと無理だぞ今世においてはね、と若い頃のお坊さんだったらティクナタハンシーすら思っていた。だけどもこの生と死を乗り越えるってことのポイントが、ね、この肉体がもう老いないとか、ね、この肉体が永遠に若さを保つとか、そんなことではなくて、そうではなくてもう概念っていうね、コンセプトっていうことを乗り越えることなんだって分かった途端に、この生と死を乗り越えるってことの方法がきれいに見えてきた。で、私らから言えばそれは thinking mind を手放すことであり、それを乗り越えることであり、 粗大な意識を手放して私らは微細な意識の領域に入っていく。で、そのとこ、そこにはもう生と死は存在しないっていうね、ということになります。はい、じゃあまあこれね、まあ、一応こんなこといくら話してもキリがないから一応 ここまでにして、でこの後本当に実際にあの微細な意識の領域に入って本当に皆さんが生と死を乗り越えた存在であるということを、ね、あのちょっとでも実感してください。それが実感できたら 3.11 以降の世界を皆さんは生きていけます。それが実感できなかったら辛すぎる、もう自暴自棄になるのは当たり前です、ね、はい、じゃあちょっとトイレ休憩取りますから、ね、その後、やりましょう。